猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第341回始まります。はい、今回もですね、猫好きさんと残念ながらタイミング合わずスカイプでの収録ができなかったので、私の一人喋りでの収録配信になります。ご了承ください。寒いですね。今日は1月の27日の月曜日、年休を取って、ちょっととある事情で年休を取ったので昼間収録してるんですけれども、もう今日の夜から首都圏では雪が降るんじゃないかと、平野部でもね、というようなニュースの予報、天気予報が出てますけれども、いや全然曇ってて気温が上がらないし、まあやっと冬らしいというか本来の1月末の時期の気候になったのかなという感じですね。はいはい、それで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組、タックポッドキャスト。
パーソナリティは天王寺アップルクラブの大道と北尾さんです。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
姫、ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは私にも分かりません。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は映えの話と。
はい、
映えの話ってなんか映えっていうのはすごいですけどあのいわゆるインスタ映えというやつですね。
はいはいはい、はい、
で猫好きさん、なんか今年から
はい
インスタグラムを始められたと。
はい、今更ながら
聞きましたが、なぜ今更ながら急に始められたんですか？
いやー、なんか
その辺からですね、まずは。
そうですね、そもそもそのインスタグラムっていうものは知ってはいたんですけど、そのなんていうのかな、なんか私の中でその初め知りたての時は、
うん、
なんていうのかな、その写真をいろいろな人と共有したりとかするアプリなんだと思ってたんですよ、
うん、
そもそも。
はいはい、まあ、で、アプリというか、まあ、SNS のサービスというか、
あ、そう、なので、その、うんうん、そういうアプリだと思っていたから、うん、SNS だと思ってなかったんですよ。
あ、そういうことね。
はい。
はいはいはい。
で、まあでも、まあ、その、結構早々にそういうものではないということは、後から知、早々に知るんですけど、
うんうん、
その、なんだろう、まあ、まあ、言うても、その、今回、その、話にもなる、その、映える的な写真も撮れないですし、
はい、
私、
はい、
なのでまあまあそういうなんかなんていうのかな、まあ、すごく写真に特化した SNS だと思ったから、
はい、
私はもう Twitter ぐらいで十分だなと思って、
うん
うんうん、まあ、Twitter だと上げても上げなくてもいいし、
はい、
写真を
そうですね、
つぶやくだけでいいから、うんうんうん、まあって言ってもつぶやくだけでもつぶやきもしないっていうめんどくさがり屋なのでって思って、まあ、やってはなかったんですよね、
はい、
うん、なんですけど、
はい、
そのなんかまあ今年からちょっと本格的にダイエットをしようと心に決め、
うんうん、
その、まあ、自分の意識改革的にどういうものをしていったら意識が少し変わってやる気を出るのかと自己分析した結果、普段やらないことをやったら、
はい、
多分少し今までとは感覚が違う、変わるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
違うことをすれば、
うんうんうん。
で、変わったことをしてみようと、いつもと違うことをしようと考えた結果、うん、まあ、その写真映えとか、
はい、
映えを気にしない生活を、
はい、
映えを気にする生活にしたら、
うん、
少し習慣が変わるのではないかっていう、そういう安易な考えから。
なるほど。で、それが最終的にダイエットにつながると。はい、
そうそうそうそう、なるかなと思って、うんうん、で、あの、泣く泣く始めました。
泣く泣く泣く泣くですか？
泣く泣くです。いやいや、始めました。
いやいや、はい、でもその、やりたいとか楽しいっていうんじゃなくて、いやいやなんですね。
まあまあまあ、なんだろう、もう、もうやりたーってやりたーってしゃあないと言うほどではないですよね。うんうん、まあでも、まあどうせやるんだったら楽しんでやりたいから、まあそれなりに頑張ろうとは思うけど。う
ん、もちろんそうですよね。
まあでも、その、基本大前提として私はもうすごい、なんで恐ろしくセンスがない人間だって自分で思っているので、
うん、
その、なんか難しいから、
はい、
楽しめるようになるのかなっていう、まだ模索中なぐらいのレベルですね。
なるほど。
うん。なんですけど、うん、まあ模索してる中で、やっぱりちょっとその世間でいう映えを意識した何かをしたいじゃないですか。
うん、
したいっていうか、まあ、映えってそもそも何なのって思ったんですよね。
うんうんうん。
うん。
まあそこからですよね、まずはね。
そうそうそう。
うん、
その、
で
自分がいいなと思ったものが映えてるのか、
はい、
人がいいなと思うものが映えてるのかっていう時点でもまた映えって違うし、
うん、
映えって何ですか？
ん？直球できましたね、いきなり。
もう全部投げ捨てました今、は
い、いきなり直球できましたね。はい、
はいはい、いけました。
まずそもそもインスタグラムってで、まあ、確かにそうだよね、写真中心ですよね、
はい、
写真を中心とした、はい、はい、そのソーシャルネットワーク SNS というか、
はい、
じゃないですか。
そうですね。
だから映えにつながるということだと思うんですけれど、
はいはいはい、
その素敵な写真、はい、まあ、映えというのが、私もじゃあ映えの定義って何だっていうと厳密には分かんないんだけど、
うん、
やっぱりそのね、綺麗な写真、綺麗なとか素敵なとかっていうようなキーワードで語られるような写真を、そのまあアップするとみんなにそれがいいにしてもらえると、評価してもらえると、うん、まあ評価してもらえ、まあ、もちろん自分でね、これは映えてるなと思う写真を撮るっていうのがまず 大前提なんでしょうけど、
うんうん
うん、ただそれを同じように、あの評価、みんなに評価してもらうことで、まあ、それの 裏付けというかですね、 みんながそのいいと思ってくれてる写真はやっぱり万人受けするというかですね、
うんうん、
みんなが素敵だと思ってくれる写真だっていうことになる、
うん、
ということなんじゃないですかね。
あ、難しい、
難しいですよね。でも、
うん、
基本は、まあ、自分が撮りたいものを撮ってアップして、たまたまそれがみんなに、ね、
うん、
公開した時に、
うん、
まあ、映えてるね、見栄えがいいねっていう意味で評価してもらえると、
うんうんうん、
素敵だねとか、うん、綺麗だねとか、かっこいいねとか、
っていう評価をしてもらえるっていうのが映えるというかインスタ映えするというか、そういう意味では評価、うんうん、写真の評価が高いっていうことなんでしょうね。でそれって別になんか、うんうん、ね、あんまり難しく考えることなくて、まあ、みんなに綺麗だねっていうふうに思ってもらえるような写真であれば別にそれは何でもいいのかなと思うんですけどね。
いや難しいですよね。でもその人が思っていいかって評価一番難しくないですか。
う
ん、
まあそれはそうですよね。確かに。
いやなんか、うん、いやそうね、だからそう今そのなんかまあちょっと映えの話をしましょうとは言ったんですけど、うんうん、なんかもう映えというよりなんか私的にはもうなんかもうむしろ相談で。
はい。
そのなんか自分の本当に撮りたいなだったらいいものだなって思うものを載せるべきなのか、
うん、
それともこれは載せるときっといい 映えってバズんじゃねみたいな感じのものをいっぱい載せるのか、うん、なんかそういうのもなんかまあ、無理なくやるって言ったらやっぱりその自分の好きなものだけをポコポコあげる、
うん、もちろんもちろんそう、うん、てかそれが基本だと思うんですけどね。
ねえ、
うん、なんかそういう バズるのを狙って狙う写真をあげてってでそれで評価してもらうっていうのは、うんうんうん、それはそれでなんかちょっと違うような気が個人的にはしますよね。
うんうんうん、
いやなんかそれでお金を稼ぎたいっていう目的が別にあるんだったらまあ、YouTube じゃないんでしょうけどね、
うんうん、
それでお金を稼ぎたいとかそういうなんか、ね、評価をしてもらって自己満足じゃないけど満足度を高めたいとか、うんまあ、そういう別の目的があるんだったら、うん、その万人受けするような素材を選ぶとかねっていうことなんだけど、
うん、
基本やっぱりあれじゃないですか、インスタグラムってそもそもソーシャルネットとか SNS なわけで、自分がやっぱりやりたいものとかね、うん、見てもらいたいものをアップして、うん、でそれをたまたまその趣味の合う人というか興味のある人が評価してくれるというのが本当の姿だと私は思うんですけどね。
いやそうですよ、ね、
じゃないと長続きしないでしょう、うん、だって
うん、いやそうなんですよ、ね、
別にインスタグラムに上げたからってお金儲かるわけでもないし、
うんうんうんね、
どっちかというとも
う相当の、うん、
満足度っていうか自分の満足度のためにやるのが基本だと思っているんで、
うんうんう
ん、それでなおかつみんなに、ね、そうやって評価してもらえると嬉しいじゃないですか。
そうですね、
っていうとこだけだと思うんですけどね、単純に。でまああと目的がさっき最初に猫月さんが言われたように生活習慣変える一つのきっかけでいろんなことをやって、うんうんうん、まあその新しいことをやってみたいのの一つっていうことであれば、
うん、
まあその今まで例えばそうやって写真を撮ってインスタグラムに上げるってことを去年まではされてなかったわけなので、
うん、
でなんかそれをやることによるとどっかで写真撮りに行こうとかね、
そう
綺麗な風景を撮りに行こうとかっていうとどっか出かけなきゃいけないじゃないですか、
はい、
し綺麗な、なんか例えば料理の写真を撮ろうと思ったら料理をする綺麗に料理を作んなきゃいけない、ちょっと努力しないといけないとかね、
そう
例えば綺麗な花を
努力しないといけないですよ、
花を生けたりとか、なんか綺麗な花咲いてるとこまで出かけたりとか、
いや本当
ってやると生活習慣変わるじゃないですか。
変わるはず、
うん、はずですよね、
はい、
そうするとまあそれでダイエットにつながるっていうのはあながち間違いではないかな、あの確かに正しい方法かなとは思うんですけどね、
うんうんうん、
あとはいかにそれを持続させるかだよね
あれ一番の難題がここで、まあ、ここに来て、
ね、
うん、
投げ返したボールの一番の
そうですね、
うん、あれだと思うんだけど難しいところだと思う、うん、
いや難しいですね、
継続してやるっていうためには本当に自分が好きなことをやらないとそもそも継続しないし、
うんうん、
楽しいこととかねこれやって楽しいなとか、うん、って思うようなことをしない限りはなかなかね三日坊主で終わっちゃうんで。
そうですね、
うん、あとはあまり負担にならないやり方だかな、うん、だからただやり始めるといろいろ面白くなってでじゃあ次には、ねうん、もっといい写真を撮るためにカメラかデジカメ買ってみようとかね
あ
っていうところまで行くのはそれはまた別の話でそれはそれで一つ極めるっていうことでは面白いかなと思うんですけどね、
うんうん、
もっとすごい綺麗な写真を撮るためにちょっと、
うん、
スマホじゃのカメラじゃ満足いかないから、
うん、
デジカメデジ1買ってもっと綺麗に写真を撮ってみたいっていうのは、うん、それまた次の段階の話ある程度やった上でのもうちょっと極めたいっていう、
ねうんうんうん、
ところの話だから、まあ、一足飛びにそこまで行く必要はないけれどもやっててどんどん楽しくなっていってで楽しくなっていくとだんだんその道具に飽き足らなくなって、まあ、これはポッドキャストでも何でもそうなんですけどね、
うんうんうん、
最初はスマホで録音しててもだんだんやっぱり 音質を気にしてマイクを変えてみたりとか、
うんうんうん、
録音機材変えてみたりとかっていろいろみんなねポッドキャスターさん工夫されてますけど、
うん、そうですね、うん
まあ、それと同じでなんかまずやり始めるっていうのは重要で やったらやったで今度はだんだん面白くなっていったらそれをどんどん極めていくっていうのはそれはまたそれで面白いあれかなと思うんですけどね、
うん、うんうんうん、
うん、
いやそうなんか本当はその、
うん、
なんかその インスタグラムじゃなくて、うん、YouTube をやってみたいと思って
ほう YouTuber ですか
ユーチューバーにそうなりたいと思って、うん、でまあなんだろうその少しでもいいから収入になったらいいなと思って、
はいはい
はいはい、で考えてはいるんですけど、うんうん、そのまずどうしたらいいのかっていうのをまあいろいろ探してはいて、うんうん、まあこういう感じで進めていったらいいみたいのはざっくりは分かってはいるんですけど。
うんうんうん
結局やる前から編集が大変だろうとか
そうだ、ね、
ネタそうもうこんな週一のラジオでさえもネタに困る毎日を送っているのに YouTuber さんなんて、まあ、毎日は絶対に私とかはできないけど、うんまあ、それでも、まあ、まあできたら週に1回ぐらいはアップしたいなって思っても、うんうんうんいや週に1回ぐらいならできるでしょうってやったことない人は思うかもしれないけど、はい、実際私たちポッドキャストやってる中で週1でもネタもうめちゃくちゃ困ってるから
結構ねそうなんです定期的に週1で出す配信するっていうだけでもね本当にネタ困ってるよね、
はい、本当に困りますよね
毎回 ねネタどうしようって2人でうーんとかうなってじゃあ今回これにしますかっていうのをね、はい
うんうん、
ネタ出ししてるぐらい困ってるので
困ってる本当
それもだからポッドキャストのネタですらそういう感じなのに
そうそうそ
れに YouTube のネタって結構ねハードル高いと思うよね、うん、
いやそうですよね、うん、で実際まあその器具の話じゃないけど、うんうん、実際撮るってなったら、
うん
私がじゃあできることってなんだろうって考えたら、うんうん、まあ私は料理学校とかは行ってないから、
うん、
そのけどまあ料理は好きだから、うん、その料理学校とか行ってなくて一般人がなんか作りたいものを適当に作ってますみたいな、うん、YouTube を始めようって思ったところでその、うん、やっぱ見やすい YouTube とかうんと見やすい料理 YouTube を見ると、はいはいはい、やっぱ上からの撮影とか、
うん、いやそれなりにね、機材はまずいるのとい
やそう絶対にいりますよね
機材がいるのと要はポッドキャストと違ってマイク1本でってわけにいかないので
うんうん、うん、
まずビデオカメラを買わなきゃいけないとか それこそインスタ映えじゃないけど、うんうん、YouTube 映えするには照明もちゃんとしっかりしないと
ね、明るくないと無理ですよね。
ある程度の明るさがないと綺麗に映らないとかね、
うん、
でそうすると専用の照明器具をまた買わなきゃいけないとかさ、
いやそうそうそう、
結構ハードルは高いような気がするよね。
高いですよね。
おまけにあれじゃないですか、うん、映像の編集ってすごくやっぱりこれもハードル高いですよ。
いやめちゃくちゃ高いですよね
音声の編集ですらね結構めんどくさいんだけど、まあまあ、うんうん、そうは言っても音声だけだから、あの割と切った貼ったで、ね、音源を切った貼ったと、
うん、
あのミックスするっていうソフトがあれば何とかなるんだけど、うん、映像だと、
うん、
いろいろ効果をね、あの字幕を入れたりとか、
そうそうそう、
効果を入れたりとか、
うんうん、
それって結構ねハードル高いよね。
高いですよね。
猫好きさんの言われてるようなその料理の、まあ、一般の人が作る料理のやつも結構やっぱ YouTube っていっぱい上がってる
よね。上がってます、上がってます。
まず上がってるよね、うん、だからなんか
めちゃくちゃ上がってます。
ひとひねりしないと多分、
うんうんうん、
なかなか人気は出ないだろうし、
うん、
ね、
そうですね。
だそういうことを考えるとまあ料理なんでその週に1回なんかこれを作るっていうのを決めればある程度はネタはこ最初のうちは困らないと思うけど、
うんうんうん、
でも1年間週1でやろうと思ったら50個ぐらいは料理のネタ考えとかないといけないよね、週1
で。そうですそうです
レパートリーがじゃあ50あるかっていうと、まあ猫好きはね、そうそう、あれなんだと思うんだけど大丈夫だと思うんだけど、じゃあ2年目でやったらトータルで100とかさ150とかってどんどんそうやって、
いやそうそうそうそう
考えていくとさ、
うん、
なかなかね
辛いですね。
ネタは辛いよね。それから編集もまあ誰かに頼むって手はあると思うんだけど、その映像のね、うん、ある程度上手い人に頼むにしても、うん、結構それってじゃあね、ただでやってもらえるってなかなか、ね、そういう人が見つかればいいけど、
うん、
自力でできないんだったらやっぱそういうところもねお金かかったりみたいなことを考えなきゃいけないから、結構やっぱり YouTube ってハードル高いかなと思うよね。
いやそうですね、まあ、なんか自分はもう少しでも収入になったらって思うから、うんうんうん、まあ言ったらその YouTube でお金を稼ぎたいってわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけど自分で編集できないのであれば、じゃあ委託する、委託した人に、
うん、お金はね、
まあ、そうお金かかる、そうそうそうそう、
ね、
ってなるとやっぱり、うん、まあ初めのそのなんだろう、まあそのめちゃくちゃ YouTuber さんみたいに、
うん、
あの高額所得の YouTuber さん、うんみたいになったら雇えるけど、初めのうちはもう絶対に自分でやらないと、
まあある程度の初期投資は必要だよね多分ね。
そうですよね、
うん、
そんな自分は収入欲しいって言ってるのに、そんな手伝ってもらう人にお金を払わないなんてそんなことできないから、うん、
いやそれにね、今時の YouTube の収益化ってすごいハードル上がってるみたい、みんながやっぱりやりたがるんで、
うんうんうんうん、
で登録者数が何万人以上まずないとそもそも収益ってお金にならないしみたいな、
ならないとかね、うん、言いますよね、うん、
で本当に週1だとなかなか多分厳しくて、毎日動画アップしないと
うんうん、うん、
なかなか見てもらえないとかね、
うん、毎日って言ったらもう大変ですよね。
大変でしょ結構だから YouTube でお手軽にお金を稼ぐっていうのは今すごくハードル高いかなと私は個人的に思ってますけどね。よく、
うん、
だって今儲かってる人なんて何にもいないんじゃないですか日本。
いやもう本当に氷山の一角だと思います、うん、
ほとんどの人は全然儲かってないと思うし、そもそもお金が収益に ならない状態をずっと延々やってるっていう感じだと思うしね、
うんうんうん、うん、そうですよね、うん、
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー1月25日にケンジさんから、今夜はテキーラショットでデパートのお酒売り場に小さなステンレスボトル入りがあったのでつい買ってしまった ということでツイッターに写真いただきましたが、おテキーラ1965オリジナルプレミアムっていうのを思いっきり書いてあるステンレスボトル、これスキットルですね。いいですね。私はまあもうスキットルを別に買っちゃっているんで、テキーラ問題だけ買いましょうかね。はい。いやでも、こういうのをテキーラ専用としてスキットル売ってるんですね。いいですね。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと公式アカウントアットマーキャステルポッドキャストにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。1月22日虹パパ生活さんから340回を聞いていただいたということでいただいてます。ありがとうございます。そして同じ日イクラムさんから340回を聞いていただいて、去年はあまりイベントに行けなかったので、今年は遊びも充実させたいです。といただいてます。ありがとうございます。いやー、去年そうですね。私もほとんどなんかイベントらしいイベントに行けてなかったですね。はい。なので、そういえば AGM 東京も台風の煽りで中止になってしまいましたしね。で、リベンジの1月分のAGM 東京も結局行けずじまいということで、なんだか今年もちょっとイベントなかなかもうピンポイントでしか行けないのかなと思いながら、なんとか充実した一年にしたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。そしてケンツさんから340回拝聴、年が終わってみると平凡な一年が一番かなのかもと、とはいえ何もないとなんだか寂しいとも思いますね。楽しい2020をお過ごしくださいといただきました。はい、ありがとうございます。まあ今年はね、確か去年はまあそうだし、まあそれなりにいろいろは世間的にはあったんでしょうけど、今年はまあまさにオリンピックイヤーなので、オリンピック、パラリンピック、いろいろ、世間的にはイベントがね、目白押しなんですが、まあそういう意味では去年はね、改元があったり、即位の例があったり、まあ世間的には本当にイベントは多い年だったと思うんですけれども、個人的にはなかなかね、ほとんどのイベントがなかったので、まあ今年は楽しい一年にできればなと。まあでも終わってみたら平凡な一年だったよねっていうのは本当に確かに一番いいかもしれないですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日続けてアポロさんから1月22日に楽しく拝聴したポッドキャストということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの340回入れていただいてます。ありがとうございます。いつもお聞きいただいてありがとうございます。はい、そして、同じ日にあやほ一部で姉ちゃんはサラエボさんから今まで聞いたポッドキャストということで、たくさんのハッシュタグの中にやはり猫の尻尾を混ぜていただいてます。ありがとうございます。はい、ということでいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫の尻
尾。はい、エンディングです。まあちょっとオープニングでも話をしましたが、急激に気温が下がったりして、まあ体調崩しやすい時期なんですけれどもね、中国では例の、新型のウイルスによる肺炎が流行っていて、まあ大変なことになっていますけれどもね、私の周りでも、ぼつぼつ会社でインフルエンザにかかる方が出てきたりとか、そろそろちょっと注意しないとねという感じで、私もちょっと風邪を引き始めだったんで、ちょうどかかりつけのお医者さんに行くタイミングがあった時に風邪薬をもらってきたんですけれどもね、猫好きさんもなんだか体調崩されたような話もされていたので、まあ皆さん本当に健康には気をつけて、なんとか乗り切っていければなと ということで、いつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、それでは次回のポッドキャストでまたお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。